ラジオカワオ。
皆さんこんにちは。松戸ラジオカワオがお送りするレッツメイク松戸アクティブ。千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロケースタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば焼きりのネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。雪降った、降る、降らない、寒い、パーソナリティの上条英子です。そして
寒い寒い寒いですよ。はい、かっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。
いたします。
寒いしか言ってないぞ二人していやでもね、ちょっと今この収録がですね1月25日なんですけれども、
はい、ま
あ、今日の夜ぐらいから雪が降るんじゃないかとか、
予報ではね、
うん、で予報がね、報すっごいコロコロ変わるんですよ
最近ね、
うん、で、うん、なんか雲の動きとかもすごい詳細に分かるようになったらしく、うん、めっちゃ変わってて、はい、で、はい、なんか午前中に見たニュースでは降るよと、で午後降らないようになってまた降るよって言ってたんで、はい、さてどうなっているんでしょうか、うんうん、
ね
え、ね、だからまあ寒いじゃないですか今年は。割とね気温も低く寒く、うんうん、でしかもねやっぱり感染対策もあるので建物もあと電車もすごく換気がいいんですよ。上開けたりとかね、窓開けたり、ファン回したりとか、うん、で、はい、寒い上にさらに今すごいだから寒さを感じるんですよねあちこちで、
はい、
うん、
はい、
でマスクしてると比較的、まあったかいんですけどね、顔とか口の周りは。だけど、
はい、あったかい
です、うん、なんか背中とかもなんかゾクゾクゾクゾクしたりとかしてるんですけれども、皆さん寒さ対策の工夫はどうされていますか？寝る時とかもね、うん、なかなか寒いし、で寝る時っていうのは薄着がいいって言われるんですよね、よく。はい、体の要はちょっとし、なんつうの、寝汗をかいて、寝汗をかいたりした時に蒸発した方がいいので薄着 で軽い羽毛などの蓄熱のある布団をかけるのがいいって言うんですけども、私はね手を出して寝がちなんですよ。だから手首がすごく冷えるのね、はい、それ良くないって思うので手にねレッグウォーマーを巻いて寝てます足じゃないのに
手袋ではなくて、
うん、手の先っちょとか足の先っちょっていうのは素足素手の方がいいらしいんですけど、手首だけ温めたいので手をこう出しちゃうんですね、うん、寝てるとつい寒くても私手出して寝たい人なんで、なので手首にねレッグウォーマーをしてます。
うん、
エアコンを、ね、かけっぱなしだとやっぱり加湿器つけてても乾燥するし、あんまり喉とかにも良くないなと思うんでね、なのでちょっとそんなことして寝てたりとかするんですけど、はい、あと今年ほどそのマフラーとか襟巻きとか手袋がなんか活躍する日の時もないなっていうか、割とぐるぐる巻きにしたりとか、ね、外出かける時はね。かちゃんなんかしてますか、寒さ対策は。
寒さ対策は、うん、それこそあったかいの飲んだりとか、うん、うん、あ、でも外出るときは帽子とマフラーと手袋は必ずつけて、
うん、
でもマスクもねあったかいし、うんうん、家の中は、うん、やっぱり家の中寒いので
家の中寒いので
エアコンはつけますけど、
うん、そうだから外に出てってもう今まではね、コロナ禍前っていうのはもう建物があったかいし電車もあったかいからなんか薄着の上に厚手のコートでよかったんだけど、はい、今はちょっとね下もちゃんとニットとか着てないと寒いなっていうのがあるんですよね、うん、なのでそう、私も出かけるときには結構いろんなあったかい対策をしてますけれども、でエアコンかけすぎると乾燥でしょ。
そう、ね、
で乾燥対策も ねしないといけないのと、うん、あとね、うん、消毒もするので手のね乾燥が著しいです。
あ、
うん、爪は割れるし、はい、でささくれもできてるし、で先っちょがちょっと角質化したりして、うん、なんかね、うん、割とこのちゃんとクリーム塗ったりとかしてても結構乾燥してるんですね。で乾燥して何を私は取り出したかというと、昔ながらのオロナイン、
あ、うん、
オロナインエッチ軟膏を取り出してます最近、
はい、
うん、はい、やっぱりね昔からずっとあって変わらずあるものはいいね、聞くね、
あ、なくならないってことはやっぱり 品物がいいということでしょう。
で、ね、ちょっと高めのねおしゃれなハンドクリームを使ってたんだけど、うん、もう間に合わないのでそれだと、だからもう
あしょっちゅうつけるってこと、
そうしょっちゅうつけて間に合わないし結構、うん、もったいないので、うんうん、だから、はい、もうあのオロナインを爪の先とかにわーって塗って、
うん、
とするとやっぱささくれとかも治ってるのでね、夜とかいろいろね寒さとか乾燥とかのねあの対策を練ってますけどね。そうなんでこんな話をずっとしているのかと言いますとですね、あの、はい、やはり今このオミクロン株の件でですねどんどんどんどんあの感染者も増えてっていってしまって、あのイベントがほとんど中止になってしまってるんですね。小さいイベントちょこちょこやっとね出てきたのに。なのでね、だからちょっと、はい、話題があまりないんで寒いとか、うん、乾燥とか言ってますけれども、うん、そう皆さんのもしね寒さ対策乾燥対策のね お話があったら伺いたいなと思うので、
うん、ぜひ、ね、暦の上ではもう、うん、もうすぐ春なのよね。
そうですね、
暦ではね、
うん、まあ暦ですからね、
暑くなるからね、
うん、ね暦なんでね、
でも寒い、
そうです、はい、でねあの河津桜も咲きますけれども、
うん、
うん、あのお祭りもねまたやっぱり中止になってしまいましたので、うん、はい、まあ、見には行ってくださいね皆さん、あのお散歩がてら、うん、ぜひよかったら、うん、とっても綺麗だと思いますんでね、松戸宿坂川のねあの桜松河津桜祭りいつもやってますけども、松戸神社の周辺すっごく綺麗です、
ね、
うん
うん、
だから見に行ってほしいななんて思いますけれどもね、はい、で寒さ対策になるのか分かんないけど最近芋焼酎にハマってます。
温まるいいじゃないですか、
うん、芋はねあの な,、うん、なんていうのお湯割りでそのまま飲めるし、うんうん、で、まあ、ちょっとお湯割りあったかすぎるなと思ったら芋ソーダとかでも美味しいし、
うんうんうんうん、
私芋焼酎ってあんまり好きではなかったんですけど、
うんうん、
ここへ来てねなんかねいい香りだなと思い始めて、
あ
ちょっとハマってますね、うん、あったかいものとあったかいお酒と、はい、あったかい食べ物とあったかあったかではい、
お腹冷やしちゃいけないしね。
そうです、うんうん、あったかいのが一番いいですね、うん、でそれで、はい、あのまあね、あの先ほどもちょっと言いましたけれども、あのオミクロン株の亜種が出てまたあのちょっとあの感染力がさらに強いっていうのが出たそうで、うん、ね、あの都内もですけれども、うん、松戸もどんどんちょっと感染者数が増えてお子さんの、ねね、感染っていうのも増えてきてるみたいです、うん、でまああのいろいろ心配ですよね。お子さんがなればやっぱご両親もずっと見ていなきゃいけないし、そうなると濃厚接触になってしまうしということでね、本当にいろいろと広がって大変だなと思うんですけれども、あの松戸はですね、あの前回、ま、前回というかずいぶん前にもお伝えしたんですけれども、松戸市民全員が PCR 検査の助成が受けられるんです、はい、で医療機関で受けたらあの召喚払いといって一旦は立て替えるんですけれども、ちゃんと PCR 検査の代金が戻ってくるので、はい、皆さんあの不安に思ったら受けたらこれはあのちゃんと戻ってきます。でこちらね、あのもともとあの新型コロナウイルス感染症の症状があるよと言われた方っていうのはもともと検査してますからこれは出ないんですけれども、例えば陽性者の濃厚接触者になってしまったとか、うちのお子さんがねあのかかってしまったとか、そういった場合はあのちゃんとあの検査したらその助成受けられますので、上限2万円1日1回あたり月2回まで受けられますんでね、皆さんあのこちらよくあの資料というかホームページなどにも書いてありますから見ていただいて、でいろいろ、まあ、お仕事なんかにもねあの行くときに PCR 受けなきゃいけないっていう方もいらっしゃると思いますので、こちらの助成をぜひ利用していただけるといいと思います。で松戸市 PCR 助成で検索していただけると出ますんでね、はい、ね、だからあの症状的には軽いけど割とあの無症状でも陽性っていう方の本当に多いものなんでね、うん、あの受けないといけない方はぜひこちら利用していただけたらなと思います。まあ、あの受けないに越したこと、受けないというかその疑いがないに越したことはないんですけれども、
うん、そうですけどね、はい、
う
ん、はい、
そうだから周りにもねやっぱりちょっとお子さんのお友達がとかいう方が 今になって増えてきたんですね。私の周りも
結構多いですよ。職場も
そうですね、
我が社というか、うん、すごい出てきてますよ、
ね、あの、うん、学校もね、学校閉鎖、学級閉鎖、うん、
学校も
すごいですね、うんうん、とってもすごくなってきて、で、まあ、受験シーズンでもあるので、 まあ、お子さんお持ちの、ね、ご家庭はとてもご心配だと思うんですけれども、はい、やはりまあ今までと同じ感染対策をして、で、あのお家で、ね、あの過ごしていただければと思いますんでね、はい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。はい、松戸経済新聞ニュース、今回の話題はですね、新京成バスがデジタルスタンプラリー、路線バスで市内観光 PR という記事です。松戸新京成バスが現在、路線バスで巡る松戸の魅力新発見デジタルスタンプラリーを開催しています。路線バスを利用しながら松戸市内のスポットを巡ることで、バス利用促進と市の魅力を伝えようと企画された同イベントです。チェックポイントは10カ所あります。昨年12月に開所した複合施設日賀松テラス、徳川慶喜の異母邸、徳川秋田家の邸宅と庭園を元にした松戸市途上歴史館途上邸庭園、同社のバス車内バス停に設置してあります。同イベントを運営する秋葉原ブレインズコミュニティのスタッフ高安さんは、現在多くの方に参加いただいており、市内県内をはじめ東京都、神奈川県、埼玉県などからも参加がありますと話されています。参加にはアプリフラリ、 FURARI のフラリですね、がインストールされたスマートフォンが必要で、印刷されたスタンプカードは用意しません。アプリを起動してホーム画面の公開中のラリーのタブから、松戸新京成バス路線バスで巡る松戸の魅力新発見デジタルスタンプラリーを選ぶと、チェックポイントの地図とデジタルスタンプカードを表示できます。チェックポイントで QR コードを読み取るとカードにスタンプが表示されます。一部のチェックポイントではスタンプを取得した画面を提示するとプレゼントやサービスが受けられるようにもなっています。スタンプを集めて応募した人の中から合計35人に松戸南部市場場内の江戸っ子寿司の食事券、パティスリーはやと山田、コタと龍のおやつ缶、これは松戸の地図入りです、焼き菓子詰め合わせなどの商品2000円から6000円相当を抽選で進呈します。スタンプ5個から応募可能ですが、松戸新京成バス車内のチェックポイントのスタンプ1個以上が必要になります。高安さんは、商品は松戸の梨、途上亭などにちなんだものを用意しており、この機会に松戸新京成バスで市内を巡って松戸の魅力を発見してほしいですと参加を呼びかけています。商品応募締め切りは2月10日、参加は無料です。2月6日までということです。はい、いろいろ回って、まあ、これ一人で遊べますね。
ですね、
はい、うん、どっかに集まってとかでもないですし、印刷したカードもないですから、うん、アプリさえ入れて回っていただければと。で、応募すると商品が当たると。
ねえ、ね、すごい、このいいな、このお寿司が食べたいと
江戸っ子寿司いいですね南部市場、ね、まあ、南部市場ね、中ね、場内の食堂ね、久しく行ってないですけど、そうそうそう、うん、美味しく、うん、ね、食べられますよね。ね、いろんなものがあるそうなんで、まあ、もしねお時間があってちょっとふらっとお散歩に出るついでにね、ちょっと回ってもらえるといいかなと思います。はい、ね、なかなか集まってやるイベントは難しいですけれども、こういったいろいろな工夫でね、いろんなイベントが開催されていますので、皆さんね、ちょっとなんか気分転換にでもお散歩するときに一緒に回っていただけたらいいかなと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。続きまして、おすすめ簡単クッキングのコーナー、パチパチパチパチパチ、別名ベリベリクッキングと申します。はい、はい、このコーナーはですね、私が簡単にできる、お料理のレシピをですね紹介するというコーナーではあるんですけれども、スナック、夜間飛行オンライン、今またねマンボウが出てしまったのでスナックかんこどりになっております。
お客さん入らなくなって、
はい、お客さんなしで配信のみでやっていらっしゃいますが、うん、スナックかんこどり木曜日担当チーママの、そば打ち職人でもあるちゃんいちさんのお通しクッキングと連動コラボしてお送りするコーナーとなっております。先週はですね、ちゃんいちさんのクッキングはですね、なんと焼き芋でした。でもね、
すごい、
出来上がりは焼き芋なんですけど、作り方はなんと揚げ芋なんです。
なんか斬新だよね、作り方が。
そうだから揚げたお芋だっ ていう印象で、うん、印象を持って見るとびっくりします。全く上がった感じがないんですね、
うん、
でどんな風に作るかちょっとねご紹介したいと思いますけれども、これはですね天ぷらしたりとか唐揚げしたりして、うん、まあ油残っていますっていう状態の時にねやっていただくといいですよっておっしゃってたんですね、ご家庭では。で作り方です。天ぷらなどで余った油を深めの鍋に移しごく弱火で熱します。そこにさつまいもを皮ごと丸ごと素揚げします。時々ひっくり返しながら30分くらいで完成します。キッチンペーパーで油をよく拭いて召し上がれということですが、ね、お家でなかなかね焼き芋をほっこり焼き芋を作るって難しいんですけれども、うんうん、私実はこのレシピの日お店にお邪魔していまして、うん、というのもマンボウ出る直前だったのでね、はい、お邪魔しましてこの焼き芋いただきました、うん、もうね全然揚げたってわからないんです、
うん、
ものすごくねなんて言うんだろうほっこほこのとろっとろの、うん、本当にだから石焼き芋屋さんから買ったお芋みたいな感じでした、うんうん、でこのやっぱり油で揚げるんだけどもごく弱火っていうのがすごくポイントで、うん、ブジブジブチャブチャ言わないぐらいです。静かにこうなんていうの静かになんか入ってお風呂に浸かってるみたいな、うん、お芋がなんかお風呂に浸かってるみたいな感じで揚がってました。いやでも美味しいなと思って、うん、普通のお芋も多分すごく美味しくなると思いますんでね、
うん、
もし皆さんお家でね揚げ物するんでした後に余った油でいいと思いますんでぜひやってみてください。とっても美味しかったです。そして、うん、私の某料亭のしゃぶだれもですね作ってくださいまして、
あれすごいヒットヒット、
あ
すごい
嬉しい。そうかちゃんを作ってくれた。
簡単すぎる
簡単すぎる簡単クッキング、そうなんですよ、
簡単すぎた、
うん、でね、うん、お店でもお客様がすごい美味しいって言ってくれて、うん、で、
ね、
うん、で味変になかなかやっぱりねしゃぶしゃぶなんかだと困ってる方が多いみたいで、うん、なんかこれを覚えておいた方がいいって風さんにも言っていただいてね、でそれで、うん、見ていただいた方からいろいろツイッターとかに投稿とかDM いただいたりするんですけど、お雑炊とかおうどんにしても美味しいって言ってました、
うん、皆さん。ああ、うん、そうだね、う
ん、で、うんうん、おうどんのつゆとして使うのもいいし、うん、でただのだしよりもちょっとパンチが効いてるしね美味しいって言ってくださる方もたくさんいてすごい嬉しかったです、うん、はい、で
私お餅入れて食べたんだよね。
あお餅いいですね、お餅いいと思います。お餅入れて
最後は、
うん、そうなんですよ、だからね、うん、
美味しかった、
嬉しいなと思って、あれね某料亭で食べたんですけど、うん、最初ねいろんなことしてみたの、
某料亭が気になる、逆に某料亭が気になる、 そこが気になる、
ね、最初すごいいろんなことしてみたの、お砂糖入れたり、うん、お酒入れたり普通に出しとって、はい、なんか違うなんか違うって言って、うん、ね、煮物のタレみたいに作ったんだけど違くて、もしかしてと思って白だしでやったら一番近かったんで、うん、はい、ということでした、はい、そんなわけで、はい、で今週の私のクッキングですけれども、
はい、
今週はですね皆さんがその先週ねしゃぶだれにわさびを使っていただいたと思うんですけども、
はい、ました、
まだそのために買ったわさびが残ってると思いますので、うん、ちょっとわさびを、ね、
残ってますよ、はい、はい、
でねこれは、ね、すごい変わってるんですけども、アボカドとささみのディップです、はい
うん、
はい、わさびが香るアボカドとささみのディップちょっとかっこいい名前
だ、ここでわさびですね、
はい、アボカドディップっていろいろと皆さん食べることがあると思うんですね、うん、で私もメキシカンでガカモーレっていうね美味しいアボカドのディップを食べるのが好きだったんですけども、これね、うん、先週に引き続きお外で食べた再現レシピ第2弾ということで、
あ、某某、うん、某なんとかじゃなくて、
はい、某ね某みのり台の某南国料理の某炙りって某いらない、そう松戸市内のねちょっと無国籍料理屋さんでいただいた時にとっても美味しかったんで、ちょっとこれお家でも作れるなと思ってやってみて、それ以来ちょっとハマってるレシピなんですね、は
い、
ではちょっとご紹介します、
はいはい、
材料、アボカド1個、鶏ささみ1本、そしてキリチーズ2個、
あーキリチーズね、はい、はい、
そこにですね、あと調味料になるんですけども、マヨネーズは大さじ1と2分の1ぐらい、
うーん、
そして塩コショウレモンをそれぞれ少々、レモン汁ですね、そしてそこにわさびが入ります。こちらわさびは小さじ2と2分の1よりもちょっと多いぐらいが私は好きです、
うーん、はい、
で まあそんな状態の材料なんですけども、作り方、鶏ささみを茹でて冷めたら丁寧にほぐします。これはねしっかりラップして電子レンジで 2,3 分のチンでも OK です。
はい、
でアボカドを真ん中から縦に切れ目を入れ半分にカットし、種を取り除いたらスプーンで身を全部かき出します。皮は残してください。器にします。後で、
おおおしゃれ。
はい、そしてフォークなどでアボカドを潰しながらレモン汁、うん、切りチーズを加えできるだけペースト状に潰します、
うん、
そこに塩コショウマヨネーズそしてわさびを加えてなじませまして、うん、で最後に一のささみを入れて混ぜ合わせて完成で、そのくりむいたアボカドの皮に詰めてで、ね、うん、でクラッカーとかあといろんなライ麦パンとか、うん、そんなものにつけていただくといいかなと思います、
う
ん、はい、でこれねやっぱりね全然わさびが、うん、ツーンと辛くはないんですよ。で、うん、アボカドもチーズもマヨネーズもすごくマイルドにするんですね、わさびの味を、
うん、
なので意外と辛みを感じないので食べてみて、あ、まだちょっと欲しい、まだちょっと欲しいと思ったらもうちょっと足しても大丈夫です、
うん、
はい、でこれねあの和風な感じにも合うし、またあの 洋風な感じにもとかね、イタリアンっぽい感じにも合うし、フランス料理にも合うんじゃないかなと思うんですけども、私はねあのクラッカーにつけたりするんではなく、それこそカリフラワーなどにつけます。
あ、うん、はいはい、
カリフラワーにつけて食べたりすると、またこれはこれで美味しいので、でアボカドもねあのビタミン E とかすごいたっぷり栄養がありますし、でささみもねあの低糖質低脂質でタンパク質豊富です、うんうん、なのですごく栄養も取れますから、
うん、
であとチーズもねこれは乳製品のタンパク質ですから、これねちょっとだけでも相当栄養もあるし、タンパク質ってこれお酒のねおつまみにするときに胃にねあのちゃんと膜を張ってくれるし、あの体にいいですから、うん、これぜひねいろんなお酒のおつまみにしていただけたらいいなと思います。でちょっとしたサラダにねあの上にポンと乗せても美味しいです。
あ、はい、
ぜひよろしかったら皆さん試してみていただきたいなと思います、うん、
試します。はい、
はいはい、わさびが香るアボカドとささみのディップのご紹介でした、はい、
はい、
続きまして今週の1曲のコーナーに行きたいと思います。今週の1曲はですね、こちらのコーナーは、ラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますけれども、 YouTube のラジオポアロ別館の方では楽曲もお聞きいただけます。今週の1曲はですね、とてもやっぱりちょっと懐かしい曲なんですが、朝岡めぐみさんで銀世界という歌です。知ってますかっちゃん？
私のなんだっけ、彼は左利きぐらいしか知らない、
うん、そう、左利きからねだいたい5年ぐらい経ってるのかな、 4,5 年経ってると思うんですけれども、あの、まあね、お姫様カットのアイドルの可愛い感じの朝岡めぐみちゃんだったんですね。あの純情な感じのねお歌が多かったんですけども、ここでねガラッとね大人っぽい感じに変わったんですね。で、私あのテレビで見て、あ、すごいなんか大人のお姉さんな感じになったなと、生意気な小学生だったんで大人のお姉さん素敵だなと思って、これはねあの朝岡めぐみさんのあの大人で私唯一レコードを買ったものなんですね、うん、なんていうかねちょっとムード歌謡とかとね、あのレディースポップスに近いような感じのお歌なんで、なんかイメージが全然ガラッと変わったという懐かしのお歌なんでね、ちょっとこれをおかけしたいなと思って選んでみました。なので聞いてください、朝岡めぐみ銀世界。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ。